はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は9月6日の土曜日ですね。子供って親の姿よう見てますよね。仕事からね、終わってね、家帰ってきたらね、子供らがよう遊んでるんですよ、夕方。まあ、お風呂上がりぐらいの時間とかかな。なんか人形とか、この車のブブーって押すやつとかしながら、ピッポパッポピッ、ブルブルブル、はい、ガチャ、もしもし、もしもし、はい、はい、お怪我ですか、はい、救急車呼びますね。うん、ピッピッピッピッピッ、はい、もしもし、救急車ですか、すぐに来てください。怪我です。大変です。はい、待ってます。ピッポッパ、ピッ。はい、救急車さんも来ますからね。はい、もうちょっと待ってくださいね。みたいなところに出くわしたらもう通っちゃうね。ピッポ、ピッポ、ピッポ。はい、救急車、救急車、反対車線通ります。はい、救急車、反対車線通ります。ご協力ありがとうございます。はい、ありがとうございます。とか言って。はい、到着いたしました。はい、要救助者。はい、何名でしょうか。みたいな感じのちょっとノリが始まるっていう、ね。そんなんとかね、あれどこで見てるんですかね、救急車やっぱなかんでピッポパッポピッみたいな、トゥルルルトゥルルルル、はい、もしもしっていうやつね。あのトゥルルルルがものすごくもうたどたどしくて可愛らしいですね。だいたいその時要救助者役に抜擢されてるのは1歳9ヶ月の次女ちゃんですね。人形と並べるダッフィーとかミッキーとか次女ちゃんですから、その並びでね、なんか布かけられてます。あと救命胴衣みたいな感じでね、あのライフジャケット着せられてますね。もうすぐシーズンオフですけど、はい。パンパンにも転がされる、もう人形みたいにまん丸にねされてますね。パチンパチンって止められて。どこ行くんですか、もう格好でね、家の中から帽子かぶって、こうなんだリュックかけて、で水筒持ってみたいな。あれはお姉ちゃんに憧れるんでしょうね。次女ちゃんはもう一人でそういうのなんかもう ひっさげて、あと子供はメダル大好きですね。昔に僕が走ったそのなんだ あれですね、あのホノルルマラソンの完走のメダルとかね、あとあれも僕好きで一回走ってるんですよ、スパルタンレースっていうね、あのもういろんな障害物レースです、大人の、うん、のメダルやったりとかね、あれまた走りたいなって思うんですけど、まあまあまあそういうのとか、うん、引っさげてね、いろんなとこ行ってみたいな格好してるんですけど、まあ、子供って、まあ、そうやってあの大人がやってることとか、うん、お仕事行ってきますみたいなやったり、電話してる姿とかね、うん、よう模写するんですけど、うちの4歳長女ちゃんはもう違いがようわかる、うん、こう大人が当たり前やと思ってることって実は当たり前じゃないんじゃないかなみたいなね、ことに気づかされたりするんですよ。よくあると思うんです、皆さん気づかずに流しているだけで。この間こんな質問されたんですよ。ねえねえ父ちゃん、なんでテレビは充電していないのにずっと映るの？その観点で見たことなかったなって。スマホとかタブレットとかでも充電切れますもんね。大人はもう躍起になって、もう充電や充電やな、もうそろそろほら充電切れそうになってるからもうやめときとか言ったりね。だいたいタブレットをもう離さない時のもうこっちの言い分としては、あかんわ、もうあ充電あ切れたわ、強制終了ですからね。ほんまに充電切れたことが経験があるからそれ伝わるんでしょうね。動かないって言ってこう持ってきたら、あかんわこれもう充電切れてるわって言って、ほら見てみ、スイッチいつものところ押してもつかへんやろ、ほんまやほんまやって言うね。もうそのニュアンスも可愛いわっていうのを見せてるからね。だからもうあの電池のことでもあかんわ充電切れたわ言ったら、意外とスッてこう諦める時があるんですけど、まあそのノリをしっかり覚えてるんでしょうね。テレビってあんなに大きい画面なのになんで充電切れないんだろうって。はあ、そうやね。もうテレビっ子世代ですから僕たち大人は、そういうの思わないけども、当たり前なことって当たり前じゃないんだなっていうのをね、なんか子供たちから教わったなっていうお話ですよ。ちゃんと丁寧に説明はしましたけどね、電源っていうものを取ってるんだよって言ったけど、まあ多分それはあんまり分かってないでしょうね。いずれ大きくなったら分かるでしょうって思うんですけど、うん。いや、ちっちゃなこともなんかアンテナ立てていきたいなって、発見したことっていうのはなんかね、もういつも気づきがあるなっていう、そんな新鮮な目線で僕たちも世界を見ていきたいなと思った次第です。さあ、ということで本日の本題は、子供のお金教育どうしてる？こんなテーマでお話をしてみようかなと思っております。 土曜日ですからね、週末なんで、はい、ちょっとまあ不動産とは別角度のお話、ただまあそう資産を構築していこうみたいなところについては共有ねできることかなとも思いますし、まあ僕がこれまでやってきていること、まあ結果が出ているどうこうではないんですけど、今試行錯誤しているそんな道の半ばですね、はい、それについてのちょっと共有をさせていただこうかなと思っております。子供のお金教育について、さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。もういよいよ来週ですね、来週末土曜日ですよ。ああこれも6月違う、なんで6月というのが出た、9月です。まあひっくり返したら6やからな、9月ね、9の方ね、うん、9上に丸書いて下にシュってこう線引く方の9のやつね、うん、の13、14日土日ですね。こちら熊本合宿リクレーム不動産キャンプ、これでやります。熊本のですね、僕の同級生ガングロ大家さんにセミナー登壇していただきますよ。もう詳細かなり詰めていかないと、はい、天野慎吾さんも来られるということでですね、はい、これは、半日勉強会して、そして夜は懇親会からの宿泊体験まで、このガングロ大家さんが運営されている民泊に泊まらせていただくという、はい、こんな貴重な機会でございますので、ぜひとも皆さん現地までお越しいただきたいな。そして特にもう今からね、関西の方とかね、東京の方とかね、新幹線とか、飛行機とか、いやもうちょっと週末いっぱいやっていう、まあそもそも来る気なかったでしょ、言う方はね、ね、ズームとかね、リアルタイムの配信もやりますし、後日の1ヶ月間の動画配信もやりますんで、そちらの方申し込みいただけたらって思うんですが、九州の人やったら車でピュッて来れるんじゃないですか、電車でシュッて来れるんじゃないですか、熊本まで皆さんお越しください、楽しみにしてます。そして6月14日、なんで6月って言うてもあんねん、違う、反対、あ、9を反対にしたら6やからね、うん、違う違う違う、上が丸があって下にシュッて出すタイプの9、9月の14日翌日の日曜日の方は徳ちゃんさんの新宿木造見学会、はい、これも開催していただくということですね。もう目で見て学んで、耳で聞いて学ぶ、もうすべて学んでいきましょうって、もう五感をフル活用していきましょう。はい、そんな会になっておりますので、ぜひともご覧ください、ご参加ください。そして10月11日ですね、はい、こちらはアズバックスさん、現役の消防士でありながら兼業許可申請を出して様々な事業に取り組まれているという、はい、この姿勢ですね、すべて筋を通していこうという、そんな男気を学んでいきませんかということで、現役公務員の方は必聴の内容になってます。はい、今すぐポチってしてください、申し込んでくださいね。10月11日土曜日ですよ、大阪で開催いたしますので、参加される方はぜひともお願いします。そしてこちらもズームの配信と1ヶ月間動画配信もやっていきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。あと10月25日ね、昨日の夜ね、会議しましたよ、おもろそうなことやっていきましょうっていうことで、もう結構フリータイムも設けながら、子供たちとワイワイワチャワチャと体育館でみんなで遊んでいこうっていう、まあその間にもお弁当大会とかね、大会ってまあみんなでお弁当持ち寄ったりこうしながら、ファミリーで、共有交流しながらね、直近のなんか不動産活動についてこうみんなで話していったりとか、もう男連中は不動産についてしっかりガーって喋ればいいし、で子供たちがわーわーってこう追いかけっこしたりしたらいいし、で女性陣は女性陣で、まあそこもね、僕たちがしっかりとこう仲介というか間つなぎながらね、この人はこんなでみたいな、こんな活動してましてみたいな、初めましてみたいな、こういう交流ができたらいいなっていう、そんな一日のファミリーイベントになってますので、はい、これも皆さんに公開できることを楽しみにしております。10月25日の土曜日、奈良県の旧廃校舎の体育館貸し切りますっていうね、イベントやりますんで、ぜひとも挙げておいてください。不動産関係ない方のぜひともご参加お待ちしております。さあそれでは本題入っていきましょう。この間ね、新聞にね、うちは大人の新聞取ってないですけど、まあ子供新聞っていうんですかね、朝日小学生新聞っていうのを取っていて、毎日、届いてるんですけど、まあそれパッてこうね、いつも朝僕が筋トレ、ね、ジム行って帰ってきたら届いてるんで、まあそれをこう長男に渡すんですよ。その時にパッてこう記事を見た時に、サントリーホールディングスのなんか会長代表、がちょっと辞任されたみたいな、パッて目に入ってんですよ。なんかこう違法の薬物が入ってんのかな、ちょっと禁止されているのか、入っているサプリメントをね、取っていたみたいなやつで辞任されたみたいなニュースがこう入ってきてる、おっと思って、で長男に言ったんですよ。見て見て、ちょっとサントリーの株価もしかしたら下がってるんちゃうかみたいなことをポロッと言ったんですよ。っていうのも、まあうちのね、もう3年生になる長男は今最も興味あることが、株価の変動なんで、ね、株式投資本人自分のお金でやってるんですよ。で、もう毎朝ね、夕方も 小学校から帰ってきたらチャートを見るのがなんか今習慣になってるんですけど、言ったんですね。なんか不祥事とかが起こったら、そこの会社の株価下がるかもしれへんからっていうのを伝えたら、あ、もう見たで。サントリー見たけど、その事件が起きた時は特に下がってなかったし、今もう別に、堅調に上がってるわ。堅調という言い方したかごめんなさい。今ちょっと盛りましたけど、落ちてなかったわ、とは言ってたんですよね。もう先取ってるやん。もう父ちゃん今ここでニュースを知ったのに何も、もうすぐにアンテナ張ってピッてあって、もうしかも株価も見てるやんっていう。ね。感心しました、父ちゃん。今日はなんか株を買うっていうことを決めたわ。見て見て、ここの機能、ここをピッて押したら、増配当株、ずっと配当が上がり続けてる会社ばっかりの一覧を見ることができるっていうことに気づいて、そんな報告してきました。僕それ知らない。僕は楽天証券使ってるんです。彼はあの SBI 証券を使ってるんですね。まあ、それはあのもう何歳 ?4 歳ぐらいの時、まだジュニア NISA の制度が残っている時に作ったんですよ、僕が。で、SBI 証券っていうのは、100株あたりで普通は買うところを1株からでも買うことができるよっていう。だから例えばね、子供大好きディズニーランド、オリエンタルランドとかは100株の単位が高いからね、数十万円ないと難しいところが1株だったら買えるよって。だからそこの経営に参加することができるんだったら、まあそこの会社に対してのアンテナ張るかな、ちょっと興味湧くかなっていう意味合いで、僕は SBI 証券に開口ね、開いたんですけど、子供たちので、実際それがもう1年前ぐらい、もうまあそこまで経たないかな、株を始めたのは。なんか興味持ち始めて、株って何って言い始めたから、あ、ここチャンスやなと思って、こういうことで、配当とか、そのなんだ、優待、株主優待とか、なんかそういうのがあるんだよ、経営に参加することができるんだよ、お金を集める仕組みがあってね、株式会社にはね、みたいな、こういう話をして一回やってみるかって言ってやり始めたんですよね。まあそれに関してはちょっと思惑通りと言いますかね、あの、こう株価が下がったらこう減るとか、そこのリスクリターンは自分次第だよってこう言いながら、でもやっぱり株を買ったらそこに対して目が向くなっていうのは本当に身をもって思っているんですが、まだまだこれもね、成長途上でして、まあ今はインデックス投資でなんだかんだとか、いろいろこう僕も話もしたりはするんですけど、遡りましょうね。きっかけの話なんですけど、今ものすごくそう言ってお金に興味を持っているね、長男ですが、最初はやっぱりあれじゃないかなって、ダイソー100均で買ったね、マネーゲーム、あれなんて言ってたっけな、あのお金のすごろくみたいなやつがあるんですよ。在宅ゲームやろうって言ってるわ。今非売品なんでね、まあこれも散々こう当時スタイフとかでよう喋ってましたけど、勉強になるんですよね。事業をやる、でその投資をやる、あと不動産を買う、でこの3つのカードがその黄色マスに止まったら得られるっていうね。でお金を集めていって、その資産を買えば、その決算期になれば、そこの資産からちゃんと配当金みたいな感じでね、リターンが返ってくる。で投資はリターンが大きいけれども、まあ売却の時に半分持っていかれる。で不動産は、リターンこそ小さいけれども、売却の時には同額でお金が返ってくるとか。で事業に関しては、最初にまあ出資するお金があって、でそこからインテリア代だとかをこうかかってきて、でその出資のお金に関しては返ってくるけど、インテリアとかにかけたお金は返ってこないよ。で、いろんなこのニュースがあって、世の中の波があって、バーンって飲食店が跳ねる時もあれば、何々のこう海外からのこれが入って、まあ、今やった関税みたいな感じのそういうイベントが起こって、倒産しましたっていうのがあったりとかっていうのを、めちゃめちゃリアルに学べるっていうのを結構散々やってたことがあって、それでね、やっぱりこういう資産を買えばお金が入ってくるっていう仕組みはめちゃくちゃ身につけましたね。でその流れ、まあ同時期ぐらいにやっていたのが桃太郎電鉄ね。桃鉄ですよ。でこれスイッチでねやってますけど、あれもほんまにようできたゲームやなっていうのは思いますね。ね、どんどんどんどん資産を買っていって、その決算期になったらお金が入ってくるっていうのも、この収益の構造、もう不動産投資家の皆さんやったらほんまにあれようできたゲームやな。ちっちゃい時はもうボンビーが嫌やっていうことばっかりの付け合いみたいな、うんこポーンって落としてとかね、ぶっ飛びカードやとか、なんかもうそんな新幹線リニアカードやとかって、もうピュンピュンピュンピュン行く、そんなばっかりをこう楽しんでましたか。本質はそこ違うなってね。もう日本の名物とかも覚えていきますしね、ワールドもありますしね、あれはいいゲームやわ、ほんまにっていうの思うんですよ。でそのまあ在宅ゲームとか今はもう非売品ですけど、まあ似たようなものでね、人生ゲームとか、それこそロバート清崎のキャッシュフローゲームとか、あとモノポリーとかもね、いいんじゃないかなとは思うんですけど、そういうやっぱりお金に対して何か遊びながら身につけていくっていうことはやった方がいいんじゃないかなって思うんですよ。でそういうのをきっかけにして、さらに日常の習慣で、これ気をつけてやっていたことは、外食をした時の値段当てゲーム、 これは未だにやりますけど、絶対やった方がいいと思う。まあ、子供はやっぱりそういうの遊ぶのも面白がありますし、今やったらね、終盤ちょっともう締めでご飯とか、なんかうどんそばとか、ちょっとね、居酒屋とか行っても頼み始めて、最後デザート何しようか、パフェ食うみたいな、ちょっとアイスにするとかいう時になってきたら、今日いくらかな言い出しますね。よし、ちょっとじゃあ父ちゃん本気で当てに行くでとか言って、ママもう負けへんでとか言いながら、いくらやと思う、いや待って待って待って、だってこれビール最初の一杯目は300円ぐらいやったから、でもその後ハイボールとか頼んでるやろ、でこれがもうね550円とかなってきてるからとか言いながら、あでも船盛りのやつは結構高かったんちゃうとか言いながらね、こうやって楽しみながらね、大体当てていくんですよ。でもう一番近かったらよっしゃーみたいな感じで、うわーみたいな、はい、じゃあ、負けた人は勝った人に、帰り道のコンビニでアイス買いましょうかとかね、まあそういうことをきっかけにしながらやって楽しんでるんですけど、やっぱりその値段の相場がわかるじゃないですかね。ファミレスで食べたお昼ご飯と、やっぱりうなぎ屋さんに行って食べたうな丼とか、ね、焼肉屋さんの焼肉とか、絶対違うじゃないですか。それじゃあなんで違うのかなっていうのを、この遊びながらきっかけにして話したり、富士山の上の水は高いよとかね。うん、あと、旬のね、サンマは美味しいよって。旬で一番美味しいのに安いのはなんでなんだろう。普通は質が悪かったら、値段も安くなるのに、ね、旬じゃない時期、夏場とか春とかのサンマは、質が悪いのに高いの。なんでなんだろう。これはね、需要と供給っていうのがあってね、欲しがる人がたくさんいるけど物が少ない時っていうのは値段が上がるんだよ。で、欲しがる人たくさんいるけど、それに対してその供給もたくさんあるよって、いっぱい物があるよっていうのは値段が安くなるんだよ。うん、だから富士山とか、簡単に手に入らない水は1本500円でも価値があるんだよっていうようなお話とかを、ふんふん、なるほどってくるね。断るごとにこういうの説明してます。うん、あと本当にね、お金にね興味を持っているんで、旅行とか行くたびにね、美味しいな、ご飯美味しいな、こういうのあるのはやっぱりそのお金をちゃんと仕事をして稼いで、いけてるからなんやでっていうのをね、お話をしますよ。僕が意識してる3つのことね、これ覚えておいてほしいんですけど、話す、見せる、体験させる、これは意識しますね。ね、話すはもうそういう機会があるたびに、こういうところで、このお水が高いのは、ユニバ行った時に見てみ、ここのほら、水250円とか300円とかするやろっていうお話もしますね。なんでやと思う？うん、需要と供給。はい、今、需要は高いのに、供給が少ない。正解！とかね、やったりね、しますね。あと僕はもう不動産でどれぐらいの収入があるんだとか、で、借金は今、例えば13億ありますよとか。うん、そんなんびっくりするやんって、うん、でも家賃収入はこれだけあるんだよとかね、そういうお話をしたりもします。まあ弊害としては、それを学校で言ってしまう可能性があるっていうね、幼稚園の時にちらっとなんかあったかもしれないですけど、まあそれはちゃんと学校では言わんといてやとかいうのは言いますが、でもうん、そういう話は絶対しますね。収入がどれぐらいあるか、だからサラリーマンの方も今お給料ってどれぐらいあるんだよとか、でお家にはこれぐらいの貯金があるんだよとか、で住宅ローンっていうのは、まあこの家いくらやと思うね、うん、300万円とか言ってました、ボロコ建てかってね、うん、違いますよ、ちゃんとここはお金をね、銀行さんから借りて住宅ローンっていうので買ってるんだよ、だからこうやって快適に過ごせてるんだよっていう話もしますし、たまにね現金でね、戸建てを買う時なんかはこう下ろしてきたりするじゃないですか。必ずその100万円の束のやつとかはもう見せるようにしてますね。はい、これがお金だよとかいう話をこうしてたらね、だんだんだんだんやっぱり興味を持ってきて、今はね両学長のね、お金の大冒険みたいな、最近子供向けの漫画版のね本がね、最近アウトプット読書術でも僕お話もしましたが、あれ寝る前にね、前1週読んだんですけど、また2週目読んでますね。ねえ、だからやっぱりそういうの興味持つこと大事やなって思いますし、資産を買っていけよっていう話はもう常々ねしてます。で、何か体験できた時にはこういうのができるのはお金があるからなんやで、自分が知ってることっていうのは結局親から教わったこと、自分が通ってこなかった道っていうのは実現しようという発想すら湧かないんですよね。親はやっぱり働くことしか知らなかったんで、僕も働いて稼ぐっていう発想しか湧かなかったですが、やっぱりまあひょんなきっかけがあって、この不動産投資というものに出会えて、資産で資産を動かしていくっていうね発想をこう身につけてからは、それを少しでもやっぱり子供たちに伝えていかなきゃいけないなっていうのをこう日々ね感じて思いながらやっているので、まあ長男くんがこれからどうなっていくかわからないです、うん、ね、お金にものすごい興味あるけど、包丁と一緒ですからね。うん。それも使い方間違えたら危ないけれども、正しい使い方をちゃんと教えてあげよう。危ないからもうダメっつって 渡さないっていうことにするんじゃなくて、お金をちゃんと渡しながら、これは良くも悪くも働いていくから、それ使う人のリテラシー、知識、経験次第なんだよっていうことをね、しっかりこれからも正しく伝えていこうかなって思ってますし、何より僕自身がその学びっていうのを常々ね、深めていかなきゃいけない、日々学び成長やなっていうお話でございました。皆さんのところはどんなマネー、教育実践されてますでしょうか。またこういった談義をね、繰り広げられるのも僕楽しみにしております。さあ、ということで本日は、お金の教育どうしてるっていう、僕の実践体験談についてお話をさせていただきました。なんか一つでもね、参考になることがあれば幸いです。さあ、ということでね、今日は土曜日ですんで、週末ね、皆さん、最高の一日過ごしていきましょう。涼しくて本当にね、過ごしやすいですね。今日の放送もいいねと思いましたら、いいねボタンぜひともポチッとよろしくお願いいたします。それが僕の励みになります。さあ、ということで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。